YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月、なんで5月なんだ本日7月20日火曜日、第325回 87.0MHz 学大 FM といいますと、いつものように生け花摂取流は次期家元マスの三つあるさんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、ここのところの流れではね、午後7時から8時半の時間のみスライド実験放送にてお届けしておりましたけれども、今週はまあ諸事情はございましてね、一旦レギュラー放送の PM4 時からの放送に戻りましてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、世間的には3連休も終わりましてね、その間個人的に何もなかったわけではないんですけども、しかし一応まあ今日は何の日ということでね、くぐってみましたところ、ご紹介しないではいられなかったので申し上げますと、まず最初にですね、ハンバーガーの日ということでね、日本マクドナルドが1971年、昭和46年のこの日ですね、東京銀座の三越内に日本マクドナルドの第1号店が開店し制定されたことが ありましたりとか、あとは何と申しましてもね、1969年昭和44年のこの日、アポロ11号が月面の静かの海に着陸しましてね、人類が初めて月面に降り立ったということで、まあこれ日本では7月21日の早朝ということになりますけどね、文字通り、月面着陸の日ということだそうですけどね、いずれにしても振り返れば中学生自分の出来事としてはね、いかにもまあ世界規模、地球規模の話にですね、胸ときめかし、踊ったものでございましたけどもね、あれからまあ早40年ね、今も気持ちだけは地球の愛と平和を守り続けるサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、山梨の方まで出向かれてはですね、名物のほうとうを危うく食べ損ねることもなく、しっかりと召し上がってこられたり、あるいは横浜はですね、ブライダルのインストアイベントにご参加されたり、その一方、お出かけでないときはですね、6時間かけてみっちり、お部屋のお掃除をしてみたり等々の書き子がある中で、私の見誤りでなければ、確か、街中で歩いていて、ナンパされて困っちゃいました、的な書き子がいつの間にか気がつけば削除されていたのには、大変残念にして、これも揺れ動く微妙な乙女心か、はたまた、彼女の内面に潜むやさぐれ感からなるものなのか、そんなアクトレさんのシーンが長いわ。学芸部第3神明女性サッパーソナリティはこちら、
前田ゆかりです。こんにちは。
はい、どうも。ここ、はい、ね、そんな、なんでしょう、乙女心なのか、それとも、はい、やさぐれ感なのか、わかりませんけども、なんで消しちゃったかな。せっかくナンパされたのに結構な話じゃないですか。
今後のために消しとこうかな。イメージ的にそこまでいいことではないかなって、別にナンパされることは。
だったら最初から書かなきゃいいじゃんみたいな感じなんだけど、なんだろう、やっぱそこは衝動的にガッと行きたい方なんだね。
そうですね。
嬉しいことは嬉しいと。発表しとこうと。で、後でよ、なんかよく実行してみると、
ちょっと。
控えておいた方がよかったかな、みたいなとか、嫁入り前っていうこともあるし、みたいな。
今後ほら、アクセス数が増えると、うん、そういうちょっと汚れた感じの。
汚れた感じなんだ。ナンパされることは別に汚れた感じじゃないし、結構なことじゃないですか。
隙があるからって言われちゃいますから。
ああ、そうなんだ。あなたよくやるよね、でもね。ブログとか拝見してると。はい、意外とこう書いたんだけど、数日だとこう消されてたりとか、違うあれになってたりとか。
文面多少書き換えたりとか、衝動的に書きますんで。
そこら辺はなんか大型っぽいって大型っぽいのかな。
でもちゃんと後から添削するんで、自分でもう一度読み直して、いやこれダメだろう
とか、これ
もうちょっとよく書こうかなみたいな。
なるほどね。まあまあそんな前田さんでございますけども、はい、どうでしょう、今度の近況報告という部分になりますと。
近況は、
うん、
もう仕事ばっかりしてる気
がします。仕事ばっかりして、
はいはい。
お出かけもでも結構じゃないですか。ブライダルのインストアに出かけてみたりとか。
ブライダルじゃなくて、うん、ブラベルっていう、
ブラベルっていうんですか、
ブラックベルベットっていう、
ああそうなんだ、
グループのインストアイベントなんですよ。
あ、ごめんなさい、私はほらもうね、
ブライダルじゃないんですよ。
やっぱり今もうそういうね、嫁入り前ということもあって、いろいろとそういう、だってファッションショーみたいな感じでしょ、ああいうのも今、
そうですね、
ね、 そんな感じじゃないですか、
はい、
うん、だから、そんな感じでお出かけになったのかななんていうふうに思ったんですけども、
そんなわけないじゃないですか。そんなので横浜まで行きませんよ、わざわざ。
そんなの出て言い切っちゃって言うわけ。むしろそんなのだからって言っといた方がいいんじゃないの、嫁前の娘としては。
あ、そうですか。はい。
あー、なるほどね。はいはい。その日にはまたお芝居をご覧になったりとか。この、はい、あの山梨っていうのは何だったんですか？
は、別に。
あ、レジャーで。
レジャーです。
で、それはもうレジャー行った以上、ほうとう食って帰ってくるからな、
それ
な。
それ行かないと。
行かないと。さあ、ぶどう狩りにまでには行かないけども。
そうですね。
うん。なるほど。でも結構エンジョイしておいじゃないですか。仕事と、まあ仕事等々のお忙しい部分もおありなんでしょうけども。
そう、エンジョイしすぎて、ちょっと最近、あの、過労気味なんです、実は。
控えろよ。
あの、それで。
水分補給してなくて倒れそうなやつ、じゃあ水分取れよ、みたいな話でやって。
いや、気がつかなかったんですよ。
あ、あの本当にさっきの話、ブログの話じゃないけど、本当に夢中になっちゃうんだね。
そう、あの、もう、なんか休みだって言ったらもったいないな、うん、まあ、ずっと仕事してて、やっぱストレス解消したいなと思って、どっかに行こうかなと思って、それでもうどんどんどんどん入れて、どっか行こうとか、なんかやろうとかって決めてやると、ついこの間、あの、舞台を友達と見に行ったんですけど、
はい、
その舞台の日に、
うん、
あれは土曜日ですね、土曜日だったんですが、その日に3回ぐらいおかしな症状が起きて、
おかしな、
立ったらおっとみたいな、
幻覚なんですよ、めまいなの、
めまいとも違うんですよ、あのフラッとおっとっとっとみたいな、立ってちょっと立った瞬間じゃないんですよ。立ってちょっと立ったら、あれ足元おかしいっていう感じが3回ぐらいあって、いやこれまずいなと。
それなんだったの？薬のやりすぎじゃない？
いや、多分そのまま行ったら多分意識、あれが伸びると多分倒れると思うんですよ。意識がなくなって。どうしちゃったんだ
ろう。まあ、女性は特有のね、貧血だとかね、そういうふうな、よくほら朝が弱いとかってよく聞いたりしますけども。
いや、立ちくらみとも違うんですよ。
違うんです。
立ちくらみだと立った瞬間うわーってくるじゃないですか。うん、そうじゃないんですよ。
おー、なんで
しょう。急に、なんか一瞬暗くなったかなみたいな、うん、足元がだからおぼつかなくなるんですよ、一瞬。お
ー、なんでしょう、それは。自分の中に、
ふらつくんです。
自分の中に揺れてるものがやっぱこう振動となって、こう、
怖いです。
津波のようにこう揺れて、
そういう、
こう、なんかこう、ガーって振動を寄せてくるんじゃないですか、大丈夫ですか。
いや、じゃないと思いますけど、ちょっとそれなってちょっと、あ、やばいと思って、この連休は、まあ、家で掃除したり、おと
な
しく過ごしていたっていうのが、
ね、でもね、まあ、相対に話してるんですけどね、あの今日あたりまたこれ暑いのはもね、いろんな部分でみんな注意力散漫。
危ないですね。
危ない。自分自身もそうだからね、人のこと言えませんけど、もうみんなもう本当自分いっぱいいっぱいで、道歩いててもね、おじいさんおばあさんとかね、一人二人倒れててもおかしくないし、もう若者たちだってね、チャリンコの手で全然注意してないし、まして携帯見たりとかさ、なんかこういろいろゲームやったりしてるし、本当にこの暑さでね、みんなぼーっとしてたりなんかするから。
昨日の暑さでもうすでに20何人熱中症で倒れられてるって言ってますから、今日はもっとじゃないですか、もしかして夜ニュース見ると。
気をつけたいと思いますよ。
3、40人ぐらい倒れてるんじゃないですかね。
どうですか、その辺はだから自分でもやっぱりさっきのね、
あのこう。熱ではないので、本当に疲労だと思うんです
よ、じゃあ休めよ。しっかり休むとか寝るとかしなさいよって話。
そうなんです、寝たかったんですよ、今日本当は寝るはずだったんです。
知らんからだ。
寝るはずだったんですよ、今日。寝るはずだったんですが、あの、暑さのあまり、1時間おきに起きて、結局寝た気がしてないんですよ、今日。
はいはいはい。まあまあ、それでもあなたの時間の枠で今日、この夕方からの時間にしてますんで、よろしくお願いします、ね。
いや、大丈夫です、それは。
はいはい。まあまあ、そんなことになってね。はい、まあ、しかしは、それにしても、まあ、そういう、なんていうの、本当にもう、張ってても来いみたいな、さっきニュースで言ってたんだけども、
いや、
じゃなかったとしたらね、まあまあ、体調的にはね、今日もまた白の上下のお衣装で、まあ、なんかこう 夏場のね、ちょっとこう、あの聖子ちゃんを彷彿とさせるようなコスチューム、
ね、古いですね、もうちょっと新しめでいきません
か。いや、だってそのぐらいしか知らないの、最近のそういう可愛げなお嬢ちゃんとかさ、トレンド系のお嬢ちゃんわからないので、木村カエラとか、なんかそういうんですか。うん、木村
カエラはこの格好しないですね。
そうですね、だからほら、例えがちゃんと的確でないようだったら、例えない方がいいかなと思って、
出てくるので、
ああ、そう、十分そうですね、はい、ましてはそんな悪い例えを良したつもりも、なんで俺はここまでリカバリーしなきゃいけない、せっかく褒めといて。ねえ、まあ、耳飾りも素敵な、ね、前田さんでございますけども、そんな前田さんと、じゃあ、まあ、1ヶ月ぶりの放送という形でね、ぼちぼち始めてまいりましょうか。はい、いつもの、ね、サンマンマンこと、キーボー伊藤と、
前田ゆかりの、
学大
FM! We'll be right back.
じゃあ3万ドルだこいつもそうなのかちょっとよくわかりません
けど、違います、いつ間違います。
どうなの、でも一平あなたの場合さ、ちょっとこうお芝居みっちりと見せていただきたいね。っていうのは、ね、いや一般にこう普通にお見受けした感じはね、
はい、
感じとしてやっぱり人間って、それぞれの内面的な部分と、はい、そういう表面的な部分と、
はい、
そのいろいろ様々な顔があると思うんですよ、
はい、
やっぱり普通にこうお見受けした時のあなたのこう印象しか知らないので、お芝居っていうとまたこう自分違った何かっていうかね、あの、はい、やっぱり出ている部分って必ずあるし、そっちがどっちが本当ってことはないんですよ多分ね、
はい、
どっちも本当には違いないんだけど、それを総合して、まあ、例えば今の素の、前田ゆかりだとすると、
はいはい、
お芝居の前田ゆかりも拝見して、
はい、
それが今 A と B と合体して、はい、初めて実存としてあの前田ゆかりのその、真相に近づけるというかコアな部分が見れるのかなと思うと、まだちょっとつかめない。
芝居やってる時の方が多分出していかなきゃいけないので、うん、かなりそちらは素に近いのかもしれないですね、
う
ん、逆に
そういう人いるだろうね、
はい、
で逆に言うと日常だって本当にこう芝居やってる人の方とか、
はい、
テレビとかメディア出てるので、
はい、
そのままみたいな人もいたりするじゃん。
そうですね、
ね、
はい、
でうちに帰ると全然本当お芝居してるみたいにこう寡黙だったりとか静かにしてたりとかね、逆にこう多弁になったりする人もいるって聞くぐらいだから、だから一応あなたもちょっと一度芝居見せてもらった方がいいかもね。
まあちょっと予定ないんですけど、
まあ、お芝居とか、まあ、お歌はね一度拝聴してるけども、お歌じゃやっぱりね、
そうですね、
雰囲気あれだから、まあその芝居の中でのそのやさぐれ感とか荒々しさとかちょっとこう男に生まれた方が良かったのかな的な。
そうですね、
自分でも言ってたもんね、そんなことね、
うん、男役をやってみたいですよね。
ああ、そうなんだ。宝塚で言ったらなんかそのなんだっけ、あのベルサイユのバラで言うとオスカルみたいな、
そんな綺麗な役じゃなくてもっと汚い役。
汚いとか言うな、だからあ、芝居なんだと思って
た。ええー、あのもうそんな美しい役ではなく、もっとドロドロした男の役で、
あ、
男気のある男っぽい。
どんな役やりたいんだろうって。っていうかその普通の例えばまあサスペンスで、
はい、
2時間ドラマの女王みたいな片平渚さんとかね、
あ
のいっぱいいるじゃないですか、
はい、
川口靖子さんとか、
はい、
あれで言うと例えばどんな刑事ものだったり何がいいんだ
ろう。何がいいんですかね。
ないのそういうの。
でも殺人犯をやってみたいです。
殺人犯をやってみたい、
やってみたいです。例え
ばあの踊る捜査線で言うと小泉今日子みたいな、まあ、前作の、
まあまあ、あのなんかそんなもっとなんか
もっとなんかなんか
もっとリアルななんか欲しいですよ、
ね、怖いわ。なんかだって
あれ
怖くなって、なんか夏のさのその何お化け屋敷じゃなくてそういうねちょっとこう肝試し的な話になっていくと猟奇的なさ、
ちょっと猟奇的な役をやってみたいです。
ちょっと狂気をはらんでる感じもないもないことないもんね、羊たちの沈黙的なね。
そうです、あの表面だから人と接してる時はもう普通なのに急にこう
人が
変わるみたいな役を
やって
みたい。
もう始めよう。
あれ
怖くなってきた本日の怪奇観音メールの紹介ここもなんかどんどん入ってくるからどんどん引きずり込まれそうだ
、
昨日は先約が終わったのが9時頃でした、全くもって無理でしたという形でいただいておりますが、アンビエント樋口明さん、今日はプロモーションツールの提案を兼ねて、ダイエーの宣伝部を訪問、ついでに豆腐ロックを聞いてもらうことができました。スーパーでの豆腐の位置づけは季節による変動の少ないデイリー商品で、売り場規模も小さく、豆腐単位でのプロモーションは難しいのではないかということでしたが、プロモーションの流れとしては担当バイヤーからこういう理由でプロモーションをしたいから予算をくださいという申請が上がると、審査の上で予算をつけ、金額の増減はあっても、申請却下ということはまずないということでした。ということはやはり豆腐メーカーや組合からバイヤーに営業をかけてもらい、バイヤーが宣伝予算をつけてもらうという流れです。近々全東連も訪問予定です。とりあえず、新商報告までと。あれでどうですか、いよいよ
豆腐ソング
動き始めましたよ。これダイエー本社ですからね、そこの目黒は。
あ、 大英が本社、あ、ここなんですか？
そこなんですよ。あの、目黒通りの。
私昔大英グループで働いてました。
大英グループで力強い。力強い。そこのコネもなんとか活かしたいもんです、ね。で、そこに行ってね、その、まあ、アンビエントの樋口さんですけども、一応、まあ、彼はプロデューサーとして立ててますんで、はい、お願いしたらですね、まあ、彼はなかなかね、ちょっとこう、いろいろ忙しいんで、動き的にはちょっと、あるいは、まあ、失礼ですけど、鈍重なようなんですけども、ただ、やっぱり、こう、確実にやってくれるっていう部分ではね、さすがまあ、プロフェッショナルだなっていうふうに思ってるんですけど、はい、攻め方とかね、意外と自分のエンターテイナーとかプレイヤーっていうのは、そういう自分が客観的に見えてなかったりとか、どう打ってったらいいのかみたいなことって、こう見えない部分あるじゃないですか。はいはい、そういう部分じゃ、例えば、まあ、マイケル・ジャクソンにね、クインシー・ジョーンズだったりとか、はい、まあ、そのビートルズにちょっと古い話だけど、フィリップス・パパラルディっていうマネージャーがいたりとか、あ、はい、フィリップス・パパラルディじゃねえや、あれはエリック・クラプトンか、まあいいんだけど、はい、そういう人がいたように、まあ、こういうプロデューサー的な立場で、こう、ものを見、またそのこう進めてくれる人がいると大変ありがたいなと思ったりするんですよね、
はい、
で着実にこう一つ一つこう前へ進んでいったり、今度またもういよいよね前頭連、ね、前頭連という形になると、いい悪い別にして話題にしていただくだけでもありがたいじゃないですか、
は
い、
そうですね、
ね、
前頭連、
前頭連
すごいですね、
前頭連って全学連の親戚じゃないですよ、
え、
ありがとうございました、
はい、
まあそんなことでね、いよいよトークソングのね、皆あの本当に今後また大いに頑張ってもらいたいと思いますので、どんな形になるか、皆さんにもね応援していただいて、できればもう第2第3のもうスーパーとかね、イオンとかああいうとこ行くと、魚魚魚みたいな感じでこういつも豆腐豆腐みたいな、ほら
行けますかね、
行きたいじゃないですか、そこまで、
あのでももうちょっと可愛くしなきゃダメじゃないですか、あのパート2バージョンみたいなのを作って、子供向け的な、豆腐的な。
そこは私ももうちゃんとね。
おっさんじゃなくて大丈夫ですか？
大丈夫です
か？おっさんの声じゃ子供ダメですよ。
もうお母さんとかね、そういうおばあちゃんとかにちゃんとこう笑顔を振りまきながら可愛いコスチューム作って、それで脇でそう見えないところでこうやかましいガキをこう、尻をこう、つけて流すとか。まあ、いろんなことしながら、ね、どんどん攻めていきたいと思いますので、皆さんにも応援していただければな、というふうに思いますよ。
はい。
はい、続いて。
伊藤様、
うん、
アコーディオン小春さん、
うん、
はじめまして、アコーディオン弾きの小春です、
はいはい、
メールではどんな FM 放送なのかよくわからないので、うん、いつかお会いできたらいいですね、よろしくお願いします、ぜひライブにも遊びに来てください、
はい、これはですね、まあ、放送をお聞きの方はすでにご承知かと思うんですけども、先週のね、民謡歌手の坂本由美さん、うん、の、まあ、ブレーンで小春さんというアコーディオン弾きの方がおいで、はい、だったりするんですよ、で、まあ、その僕らが今このミモザのバイオリニストの坂本、はい、坂本君知ってるよね、
はい、
で彼なんかと一緒にユニットやろうって言ってるんだけど、もうすごく夏メロっぽいあのオールディーズジャパニーズポップをやろうっていうんで、それにはやっぱり僕がギターでアコーディオンだけ、あのごめんなさい、バイオリンだけではやっぱりちょっとこう可能性も限られてくるし、
はい、
あの音としても薄いので、
はい、
アコーディオン欲しいなって言ってたら、彼女のほらブレーンでアコーディオンそういえばいたなと思って坂本さんに断ってアクセスさせてもらったら、あのこうやってメールの返信が来たんですよ、
すごいですね、アコーディオン専門に弾いてるんですよ ね、
ありがたいじゃないですか、でなんとそれがよくよく見てみたら、あの PV もう、あの楽曲のほら PV のちょっと今冒頭でお話できなかったけど、
はい、
要するに楽大 FM のプロモーションビデオをこの前ね、
はい、
撮っていただいて、
はい、
あ見たもん、
はい、見ましたよ、
どんな感じでしたか、
まああれは私ですかっていう
私でしょ、
ちょっと照れますよね、
照れちゃうの、え、聞いとちゃったの、
逆に人にちょっとって見せたくない
見せたくないって、あなた自分自身で映ったって、それはあれでしょ、
ちょっとなんか恥ずかしいなみたいな、
神戸さんに逆に申し訳ない、デイリーワークの神戸さんに、
あの目にちょっとモザイクで
アホなこと、トムラさんにも申し訳ない、もう必死こいで忙しい中、この暑い中やね、 YouTube 貸してもらったりなんかしてるわけですから、そこはまあ本当にね、改めて彼女はどうか知りませんけど、私の方からあの神戸さんとね、トムラさんと、ミキシーにも口をお願いします、チキンさんにはね改めてまあお礼を申し上げるわけですけども、
はい、
何を申し上げたかったかというと、その PV の中になんとこのアコーディオンの小春さんが映ってるじゃないですか、
どれで、
だから坂本さん の写真が写ってるんですけども、坂本さんってってもこのバイオリンの坂本じゃなくて、坂本由美さんね、
はい、まあ、あんまりじっくり見てないのでそこまで誰か、誰だった
か、坂本由美さんじゃない、坂本エリさんだ
っけ、エリさん
です、ね、エリさんの写真の画像の後ろにでアコーディオンを弾いてるのがまさしくこの小春さんだったのよ、
へ
ーと思って、あ、そうかそうかと思ってね、 だからまあそういった意味で何を申し上げたいかというと、こういうほらそのネットワークというか、まあ学園風のね、そういったこうベーシックなものを通じていろいろそういうこうネットワークが広がっていったりとか、また新しいものがこう創造されたりするのは非常にこう面白いというか、期待ができたり、その可能性にね、まあ本当にこう期待しないではいられないといった部分でいうと面白いなと思ったりしたんですけどもね、まあできましたらその小原さん、もし放送をお聞きのようでしたらですね、時間をまあご不都合のないところで ぜひですね一度ちょっとまあお目にかかっていろいろと今後のことをねお話しさせていただいたりお話をお伺いできたらなというふうに思っておりますよ。さあそれではもう一方の坂本さんでいただいております。ご世話になっておりますミモザバイオリニスト坂本隆さん、アコーディオン発見すごいです、郵便おかげさまで、昨日届きました、ご報告遅れて申し訳ありませぬ、ただ僕の宛名の感じ違っておりました、苦笑、これは ただしで同じただしでも名をましてのなおに志のただしではなくて、私は、名をましてのなおに、歴史の史でただしです、たかしです、たかしですね、ということで、私改めてね、訂正とお詫びを申し上げます。まあなんとなく彼の場合ね、志の高い、好青年というイメージがあったんで、まあ、ちょっと言い訳させていただくと、そんな感じで、まあ、ちょっとなんとなくね、人っていうのはこう、思い込んじゃうと、なんとなくね、うん、私特にまた思い込み激しいもんで、先週の放送でも、7時と思ってたら、もう6時に入んなきゃいけないのに、7時前に入っちゃいましてね、もう本当にもう帰ってご迷惑かけちゃったんですけども、まあ、思い込みっていうのは本当にね、ちょっといろんな部分で気をつけなきゃいけないなと思ったりするんですけども、はい、佐本さんどうも失礼いたしました。そして、豆腐ソングも着々と進んでいるご様子で何よりですと、これでは僕も負けてはいられないですと、頑張らねばということで、こちらこそ引き続きよろしくお願いします、さんま先生も体調のほどどうぞお大事になってくださいという形でね、彼はですねその豆腐ソングの、1曲ロックバージョンと1曲がロックバージョンと1曲がバラードバージョン、2曲作ったんですよ。で彼はなんとそのバラードバージョンの方にバイオリンで参加していただいているということがありまして、だからそんなことでね、彼もまあいろいろとその豆腐ソングについてまあ気にしてくれたりとか、その夏メロのね、はい、ユニットなんかもやっぱりどんどんやっていかなきゃいけないんで、だからもうこの夏から今のうちに、
はい、
この暑いうちに暑い言ってないで、それこそアリとキジギリスじゃないけど、
はい、
しっかりこう仕込んでおくものは仕込んでおいて、
はい、
いろんなものを玉彦二とあの青田のり子が仕込むのとまたその仕込みは違いますけども、
はい、違います、
分かってんだね、一応大人の
分かってますよ
意味はね、そう仕込み、同じ仕込むんでも私たちの場合はそういうネタだとか、
はい、
そういうこうちゃんとした芸を仕込んどいて、
はい、
それで秋にドーンとかぶつけるみたいなね、
はい、
今しっかり汗をかいておきましょう、おきましょうよ何笑ってんの、
はい、
どうですか、
はい、
前田さん、前田女子
まあ涼しくなってから頑張ろう
かな、こらまあ、それでいいんですけどね、分かりやすいわこの人はもうそれはそうだよね、暑いうちからね張り切って日射病になって倒れちゃってもしょうがないしね、
もうなんか涼しいところでこう熱心に
そういうの怠惰とか惰性とか
エアコンガンガンかけて
ほら働けもちょっと休みたい人だからね大体ね、
そうですよ、もう
あそうか、でも普通にこう頑張りすぎちゃうから、あなたも
どっちかっていうと、そうです、手抜きしたいんですよ、
ああそうか、なるほどね、普段から手抜きっていうんじゃなくて、
もうある程度抜けるとこ抜ければいいんですけど抜けないんで、
抜けないんでね、
全然
抜いちゃってくださいよ、
抜けないんですよ、
どんどん抜いちゃってください
何それずっと言われてますもん私、
あ、そうですか、
いいんだよそこはあのちょっとアバウトでもって言われても、
うん、
はいって言うけどできないんですよ、
できないんだ、
はい、
やっぱりまあそこら辺コントロールですよね、どうしたってね、
はい、
はい、もうぼちぼちそういうのをね上手にやっていきませんと参っちゃいますよ
はい、
はい、そんなこんなでですね、続いてですか、
はい、最新番組をクリックしたら、越後陣さん、
はい、
パーソナリティの動画が早速拝見しました、
はい、
これから13日の放送を聞きます、
うん、
もう明日は次の放送があるんですね、
溜まっちゃってんだ越後陣さんお願いしますよ、まあまあでも忙しい中でねこうやって、
はい、
それこそビデオを回すようにして、ね、聞いてくださるっていうのは大変ありがたいと思いますし、はい、またフルでお聞きになるっていうことになると、
そうですね、
1時間半で1時間半で溜まっちゃうと3時間行かなきゃいけないっていうことなんで、
長いですよ、ロードオブザリング並みですよ、
だからねできたらそのなんだっけな、こうあなんだっけこう音源にして持ち歩けるようにできたらどうだろう、アーカイブとかじゃなくてなんていうのあれは あ、音源でね持ち歩けるようなシステムがあるじゃないですか。
これでも勝手に iPod に入りますよね。
あ、そうなの。あ、
すごいびっくりしたんですよ。
それでいいのか。
私普通にあのパソコンで再生すると、うん、はい、iPod になんかすごい1時間何これと思って聞くと、
はあはあはあ、
やるちゃん FM とか言われて、
ええみたいな、これじゃねえよみたいな。ほら、
むしろ
何うなずいてる
いや、聞いた後にもう一回同じの聞くんですかみたいな。
ああ、そうだね、
ちょっとびっくりするぐらい。
でもまあやっぱりね、こうやってほら、越後の方がねわざわざこういった形で聞いてくださってるという部分で ね、はい、大変ありがたいじゃないですか、はい、でましてほらその早速、学芸府のプロ PV の方をね、
はい、
ご覧になっていただいて、
も
うメッセージ入れておいた方がいいんじゃないですか。だってあなたのお顔がもう、あなた
の顔バレですか。顔バレ、
顔バレでしょ顔バレにも。
いやでも、髪切ったんで顔バレしないですよ。
いや
だ、あの、一瞬誰って言われますもん。あれって。
あ、まあね。
気づかれないですよ、うん、私だと。
今日だってほら、お写真。だから、お写真は毎回ね、上げさせてもらってるけど、やっぱ動いてる画像っていうのはまたちょっと思い入れも違ってくるじゃないですか。で、印象としてなんかこうね、写真だけだと睨みつけてるようなさ、なんかこうちょっとこう、ヤンキー、女ヤンキーみたいな、メンチ切ってるみたいな、あ、この子きついだろうなと思ってても、意外とこう、動画で見ると。
いましたっけ、メンチ切ってるメンツ。そのメンツいましたっけ。
いや、まあ冗談ですけど。すいません、私が悪いことございます。まあでも動画で見ると、あ、前田さん優しそうだなとかさ。あ、
でもまたイメージ変わっちゃったんで、
可愛げだなみたいな。
じゃあもう一回撮ってもらわない。
バカなこと言って。本質はいい、ね、そういうのはやっぱりある程度伝わるから、画像っていうのはね、ちょっとこう、
あ、写真じゃプラスアルファで今の写真をこう。
そうですか。ちょっとメッセージ出した方がいいんじゃないですか。
え、
越後人さんに。
越後人さんにですか。
だって見ていただいてるわけだし、せっかくだから特別ごひいきによろしくお願いしますみたいなこととか。
こんな私ですがよろしくお願いします。どんな私か、二日物ですがよろしくお願いします。
らしいですよ、一応ね。前田さんのことまた一つひいきにしてあげていただければと思いますね。はいはい、そんなこんなで最後になりますか。昨日はご来場誠にありがとうございました。立川流、立川雲水さん、あ、雲水師匠ですな。パンドケーキ感謝です。今日は朝からコーヒーとケーキで、優雅な時間を楽しませていただきました。講座、昨日はまとまらないままで、赤面、肝癌の至りです。汗かいちゃった顔ね、近々にリベンジの機会をば何とぞ雲水はいということですね。これはまあ今週っていうか、まあ先週ですね、上野のちょっとまあ疲労工事邸というですね、建て替わりの一門会がございまして、それをまあ拝見に伺ってきたんですけども、雲水師匠はまあこちらの方にゲストでお越しになっていただいたことはないんですけども、立川流といえば、まあ、はい、兄弟弟子でも、まあ、兄弟子にあたる断光師匠ね、あと、まあ、雲水師匠の弟弟子にあたる吉光さん、二つ目さんですからね、吉光さんが、はい、出ていただいて、まだ雲水師匠にはご出演願ってないわけですけどもね、でも、まあ、私もともとちょっとそういう雲水師匠すごく目つけてたっていうか、いやいや本当にやっぱり若くして、先端は双葉よりかんばしてね。
おいくつの方
まだ30デコボコじゃないですか。
そうなんですか。
そうなん、30、まあ、45。
なんかこうやって字だけ見ると、うん、もう60いくつですかみたいな感じになっちゃいますよね。
落語家さんはね、どうしても落ち着いた表現になったりしますんでね。だからまあそんなことで、いろいろと一回その立川流を見に行った時に、
はい、
まあ、面識をその吉子さんと断光師匠のつてで、はい、顔合わせさせていただいてご挨拶してからですね、
はい、
まあ、何回かちょっとこう見せていただくというふうな形になったのには違いないんですけども、やっぱり自分がねこういいなと思ってる演者の人を見るっていうのはいいことじゃないですか。
はい、
はい、こんにちは、どうも。だからそんなことなんで
、はい、
あなたどうですか、そういうご贔屓の方とかそういうのおいでになったりしませんか。
ご贔屓
の、うん、
わごひないですね。そんな身近なごひいきがいないですもん。
だからそういうのどんどんこうネットワークとか作っていけばいいんじゃないの。あ、グラップラーさんいいじゃん。
え、グラップラー、そっちですか。
え、そっちですか。
ファン的な感じですか。え、どういった感じの
付き合い
です
か。いや、あなたがその例えばひいきにしてる方、
私、
うん、私この人だったら目標にしてるでもいいし、この人とお友達になりたいなみたいな人でもいいし。
それはもう声優の森川さんですよ。
お、声優の森川さん、
もうそこはもうちゃんとあの処置お見舞いも送りました。
素晴らしいですか。ね、
送ってきました。
うん、そういう関係性っていうのはこう一緒に伸びていく感もやっぱりあるだろうし、また応援しててその方だけが伸びてっていただくのもそれはそれでなんかこうね、 ちょっと大玉な言い方ですけど、花に水をさすみたいな、なんかこう、そういったね、小鳥にこう餌をあげるような感じで、やっぱ芸っていうのはそういうふうにこう伸びていく部分ってやっぱありますからね。
追いつこうと頑張ってますから、私は。
ああ、だからいいことじゃないですか、はい、お互いに。だから逆に彼女なんですか、森川さん。
いや、声優の方なんて遠い方ですよ。私は本当ファンとして。
それでもいいじゃないですか、相関関係としてはいいんじゃない。うん、だけど、そんな中で、はい、やっぱり逆にね、お前も来いよというふうなことで、一緒にいつかお仕事ができるようなこともないとも限らないわけだし。
それを目指してます。
ね、うん、
はい、
そういう方でもたくさんこうどんどん増えていけばいいんじゃないですか。
結構大変ですよ、増やすと。
だから絞り込んでもいいから、一途にね、応援、もっとこう激しく応援するっていうことも結構だと思う。あんま激しくしたい
わ。いや、十分激しいって言われるんで、十分激しいんで、もう、本当にみたいな感じになる。
なるほどね。うん、まあ、だからその辺は、やっぱりこうそういう、こうお付き合い的にね、やっぱ末永くお付き合いできるっていうのが一番理想的だと思うんで、はい、まあ、私どもも運水しようとね、まあ、いつかは学園にゲストにお越しになっていただければ、まあ、ありがたいなというふうに思いますし、やっぱりね、この寄席っていうのはやっぱりこういいわけですよ。
はい、
実態にライブっていいじゃないですか。
いいですね。
うん、だそういうものがあったりするんで、はい、学園にもお越しになっていただきたいんですけど、私どももまた、お嬢ももしよかったら、運水師匠の寄席に。
はい、
独演会でも一緒に出かけていただいてご覧になっていただければ、
はいはい、
落語とかどうですか、興味とか関心という部分で言うと。
いや、好きでした。高校の頃の芸術鑑賞会に落語だったんですけど、みんなしらけてる中で一人で笑ってましたから。
そうか、もともとね、それこそもお笑い好きで、ブラマヨだのダウンタウンだのあの辺が好きだからね、
はい、好きですよ。
ということは落語の要するにお笑いのテイストっていうのも分かんないわけじゃない、
はい、
むしろ分かる方だと。
そうですね。
しかも辛口だったりとか。
いや、そっちはちょっとあれですけど。
なんかおっしゃってましたよね。あ、落語はね、辛口とは言えないけど。
落語の方はそうですね。まだそこまで。
そこまで。でも普通のバラエティ系のお笑いはちょっと辛口。
は辛いですね。
言っちゃうんだ。
いや、辛いですよ。モノマネとか本当似てない人多すぎますもん、だって。
そういうのちょっと、
まあ、ちょっと許せないですよね。
ブーイングものだと。
そうですね。それでよくやってられるな、みたいな。
おぉ、厳しいですね。まあ、それは同じフィールドですからね。
そうですね。
言ってしまえばね、
フィールド的には一緒
です。広い広域の、言い方をするとね。
はい。
だから、それで今だけ、ちょっと、私、ほら、さっき、あなたのことをね、例えるのに、はい、まあ、今時の女優さんだとかそのタレントさんに例えることができなくて、はい、松田聖子って言っちゃったんですけども、それをまあ裏返してっていうか、はい、あなたがもし今時のそういう、こう、はい、タレントさんで伸び盛りとか、
はい、
注目っていうお笑いっていうことになると誰になるんですか。
最近注目してる
余裕が男の人で誰、女の人で誰みたいな。柳原なんとかとか言うじゃないですか、女の子だったら。
お笑い、最近もう、伸び悩んでるんだと思います
よ。辛口なすぎるだろ
う、それは。あれ？じゃあ、もうある程度だから、うん、今、層が分かれちゃったんですよ。だから若手が今度、グンって出てきちゃって、本当の、その、境目が一気にできちゃったんですよ。本当に、全然知られてない、売れないお笑いか、いや、売れてきたよっていう、笑い。
それの中でいいじゃないですか。それ、だから、古株のはこれ、で、最近のはこれっていう形でいいじゃないですか。
あんまりそこはあんまり気にして見てない
んですけど。ね、相対に辛口ということ
です。バナナマンのトークは好きなんです
よ。バナナマンね。
トーク、すごい、別にコントはそんな好きじゃないんですけど。
それ
は設
楽さんがいいの？それとも
二人のコンビだからいいのかな。掛け合いがまたなんか面白いのかな。
フォアだね。バナナマン行きますか。
そうですね。トークは結構面白いですよ、聞いてると。
なるほどね。
はい。
はい。まあ、女の子だったら。
女の人はつまんない人ばっかりですよね。
これ、どうしましょうね、この放送。
唯一好きなのは伊藤麻子さんですね。
伊藤麻子さんね。
はい。
この方も一時でどうかなと思ってたけど、
そうですね。
まあ、大ブレイクしましたよね。
そうですね。あの自虐ネタは、多分、自分が多分、女の人も年を取っていったら分かると思うんですよ。
なるほど、
ね、納得できるみたいな。
おということは、まあ、ちょっと表現はどうか分かりませんけど、女綾小路きみまろ的な自虐ネタというか、そんな感じもあるのかな、年齢的に。綾小路さんもやっぱり自分がほら、50代、60代になってくるので ね、それこそもうちょっとおしっこのキレが悪いみたいなとか、
うん、
なんかね、そういう下ネタ絡みのみたいな話をされるけども、女の子ならではの40代の、うん。悩みみたいなことを
多分だんだん年いくと分かるんですよ、
う
ん、
なるほどね。
その気持ちが
お
でついやっぱ面白いですよね。
共感を持つわけ。その点友近さんなんかもそんな感じじゃないの。
あの人だってそういうじゃなくて、
あの綺麗だもんね、自虐する必要ないもんね。
そうですね、うん、なんかこれといなんか飽きるんですよね。
飽きちゃうんだ。
あの辺の類のもの見てると同じじゃないですか、どれもこれも。なる
この放送どうしましょうか。
失礼しました。
いやいやいや、まあそれはだってもう放送だからいいですよ。
いや。なるほどね、いや本当に女だから、本当に女の人の面白い人がむしろ出てきてほしいぐらい。
出てほしいと。だってあのちょっと前の青木さやかなんかちょっと独白系で。
ああ、そうですね。うんうん、まあ。嫌いではないですけど、そこまで、うん、なるほど、では
自分が偉いじゃん、自分。
むしろ、いっちゃいますか。
この放送どうしましょう。
むしろあの お笑いスカウトどうですかみたいな。
ああ、そうなんだ。なるほどね、まあまあそれにしてもでもやっぱりそれだけなんていうのかな、自分がある程度そういうものをこうコメントがしっかり出せるっていうか、しっかりしてるっていう部分でやっぱりまあ好きだということには違いないでしょうし、そうですね、まあ、だってそういうものがなければそういうことすら語ることもできないもん ね、
そうですね、ないですね、むしろ。
いつ頃からなんだそういうのっていうの。
もう
ちっちゃい頃から。
いや、ちっちゃい頃からでは、うん、あでもちっちゃい頃からだったのかな。 お笑いというかもともとドリフで育ってるので。
ドリフ、あドリフか、
はい、
あそれも本当あれだね、小さい頃だよね。
ひょうきん族じゃなくドリフだったんですよ、うん、私は。
ドリフか、
はい、
なるほどね。
そっからどんどんですよね。
俺らもだからそういう意味じゃね、漫画トリオだとかさ、もう転覆トリオの時代だからね。言っても分かんないと思うけど、伊藤史郎さんのその前のユニットからだからね。テナモン屋さんとかさだったりとかさ、
名前はあの聞いたことありますけど、実際はちょっと見たことはないですね。
ああなるほどね、
はい、
まあまあでも今 YouTube とかいろいろありますから、
その辺
またそういうのも見てですね、いろいろまたますます辛口になっていただいて、ますますこの自分のこう芸の生きていく世界をフィールドを狭くしていただいて。
あれ狭い、いや広くですよ。広く
今生き方とか今後の将来をどんどん自分で目を積んでるみたいなと思いましたけど、
むしろ浮いてます、浮いてます。あガンガン浮いてますよ
今は。でもそのぐらいの方がね、
そうですよ、
いいかもしれないね、はっきり物を申した方がね。
そう、あの言わないのが多い中でこう、うん、やっぱ言っていかないとみたいな。
なるほどね、
やっぱ有吉さんみたいな、
はい、有吉さんみたいな。どこまで毒を吐くっていうのこの娘もよくわかりませんけど。ああそうですか、まあまあでもそれはちょっとそのあなたの中のフィールドに留めていただいて、
はい、
学級ではちょっとその辺はちょっと私なんかには特にもどっちかというと打たれ弱い方なんで、
どうぞ。よかったんですか。
お手柔らかによろしくお願いしたいと思います。
強そうですよみんな。
なことないと思いますけど、ね、はいはい、まあまあそんなこんなで、はい、本日の学館のメールの紹介がありまして、まあなんと申しましては今日はですね1曲目という形になりますと、なんと前田ゆかりさん担当放送ということになりますんで、シンガー&アクトレスという形でお歌も歌っておいでの前田ゆかりさんとしましては、今日はどんな曲に参りましょう。
はい
はい、何だから何。
はい、はい、あのいつもの曲で
ご紹介してください、はい、
ラバーズです。
はい、じゃあ聴いてみましょう、
はい、
ラバーズで前田ゆかりさんでこちら。
溢れる思いも抑えきれなくて、不安に負け
というのわけでね、聞いていただきました。前田ゆかりさんでラバーズという楽曲でございましたけどね。じゃあ、はい、あれかな、今のところ、はい、そのレコーディングとか、
はい、
まあ、ギター、じゃあ、専門で。
いえ、ちょっと、ま、ギターまた置いといて。
なんだよ、この子は、まあ。
いう感じになりました。いろいろちょっと、周りが変わってきてるんで。
環境が変わってきてるんで。
環境が変わってきちゃったんで。
で、まあ、お歌のレコーディングとかそういうの、あれ、予定は別として、自分でコンポーズとかなさってるとか、そういうこともなくて、詩を書いたりとか曲を書いたりみたいな。
あの、曲は今一曲をお願いしてるんで、それ、まあ、来月できてきて、うん、それにまあ、詩を自分でつけて、あの、アレンジャーに出す予定です。
いや、本当にまあ、冒頭から申し上げているように、もうちょっとこう、掴みどころがないような、こう、奥が深い、ね、そういうなんかこう、迷宮というか、
はい、
あの、部分の前田ゆかりを、こう、感じないではいられないんだけど、
はい、
あの、放送を重ねるごとにそんな印象が、逆にこう、ね、人ってほら、付き合ったりとか、時間を同じく共有すれば、いずれなんかこう、はい、あの何か目標に向かっていったりとか、あの近づいていく感があるんだけど、どんどん離れていく気がしないでもないんだけど、いやそういうのもそれは冗談としても、はい、あ自分でも言ってたじゃない、もうこの曲はね、
はい、
過去の私であっても今の私とはちょっと全然違うんだみたいな話をしてみえたけど、
はい、
ちょっと曲がかかってる間にね、はい、でまあ、冒頭でもなんかそんなこう印象のトークがあったんだけど、
はい、
1年後とかあったら全く全然違う人になってたりしてね。
1年後何してるかがわからないです
自分で自身で。
わかんないですね。
俺多分まだ被ってると思うね、きっと。
いや、間違いないです。
間違いない。
それは間違いない。
できたらまあこういう状況もまあ続いていくんじゃないかなと思ってるんですけど。
もう一匹ぐらい増やしますか。
やかましいお嬢的には本当気がついたらさ、全然違う子になったりとか。まあ、で、ガングロになってさ、顔も、なんか、そういうこともないだろうけど。まあ、
それはないですけどね。
でもなんかこうね、タトゥー入れちゃってどうしたとかさ。
なん
かまた全然こうね、こう和服姿の銀座のマダムみたいになってるとか
それは無理です、向かないですよ多分。
いやでもちょっと想像つかん、そうやっていう部分ではなんかどんどんなんかこう想像つかない女性に思えてきたりするんだけど。
でも毎年多分そうやって来年の私分かんないって言って変わってないことに気づいてるんですよ多分自分で。
で自分自身はその構造はすごく至って淡白だし、なんで私分かりやすいのと思ってたりするわけでしょ。
はい、分かりやすいです。
人がそれとにかく言うだけで、私自身のアイデンティティなんか全くずっとブレてないわよみたいな感じなんでしょ。
あるところではちゃんと通ってるんですけど、うん、もうあちこちこう枝が分かれするんで、うん、ちょっと訳が分かん、本人も訳分かんなくなるから周りさらに分からないみたいな。
あ、ね、そこら辺がちょっとやさぐれてるときに出てくるのかね。
そうかもしれないです
ね。
はい、
でもワイルドさはいいよね、
まあ、
ワイルドの部分はね、
そういうワイルドというかうるさいというか、
うるせえんだ
ここはもうねしょうがないんですよ、口から生まれちゃったんで。
あ、そうなの、
はい、
まあ、ちょっと込み入ったっていうかその突っ込んだ話になったかもしれないけど彼氏に言われた一言ですごく印象に残ってる言葉なんかあったりしますか。
え、印象に残ってるっていうか今でもずっと思ってるのあ、まあ、言われた一番衝撃の一言は、ええ、性格と言葉遣いを直せ。
あ、俺からも言っとくわ。
すごいですよね。性格と言葉遣い直して、じゃあ、え、私どうしたらいいのみたいな。
だから、まあ、漠然としすぎてるって漠然としすぎてるし、あの、俺からも言っとくわってどういうことかというと、性格と言葉遣い直せってもう男としての最大のやっぱり眼目というか。
でも性格直せっていうことは、うんうん、男としてじゃあお前はどこを好きになったんだって私は言いたいんですよ。
あ、なるほどね、
そこどうですか、あの男性目線から。
いやだからそういう話になっちゃうとこれもう何時間あっても足りないと思うんでどうかなとは思うけど、
はい、
ただ言えるのは、まあ幼いうちはそういう見方をどうしてもしてしまうのかなって、自分のこう色に染めたいみたいな、
はい、幼くなかったですよ相手は。
うん、
相手は30代でしたもん。
いや年齢的には
私は確かに20代半ばでしたけど、
どうか知りませんけど、精神的に、まあ、まだねちょっとこう幼さが残ってる人はそういうふうにこう全てをこう変えたい、もともと男にはそういう願望ってあるんじゃないかな。
でも言っちゃいますか、性格直し、変えて、直してって。
まあやっぱり言うか言わないかは個人差あるしそれぞれでしょうけど、でもどっかにしらやっぱそういうとこあるんじゃないですか。
直していった方がいいよって言われても、
かといって直せないもん直せないしなみたいな感じじゃん。
そうなんですよ、
うん、 そんな私を惚れたんだろう、あんた、みたいな。
そうそう。だから私のどこに惚れたのかを私は聞きたかったですね。
ああ。だからそれ、だから今、こびりついて離れないし、忘れないみたいな。
もう、これは本人、多分は、言った本人は忘れてるんじゃないかと思うんですけど。
でもまあ、乙女心にとっては傷ついたみたいなことなんでしょうか、やっぱり。
これは、そうですよね。もう何年前に言われ、8年ぐらい前に言われたんです。
何かをぶつけたかったんじゃないのかな。それでそのことによってこうドーンとリアクションが返ってきたときに、はい、やっぱりそうなんだよ、僕はそれをこう期待してたんだよみたいな、願いにも近いものだったんじゃないかな、思いというか。
そうなんですか ね、 性格はあれから治ってないんですかね。
それは自分 の、 そのキャラクター的なもんだと思いますか、それともやっぱ環境が違ったものだったんですか。例えば北海道だったりとか、それともこっちへ来てから。
え、向こうでですね、
やっぱり。
こっちに来たら本当にもっとポジティブに考えようって言われることの方が多くなったんで、すごく。逆にちょっと言われなくても、まあ、改善は多分されてるとは思うんですよ。できるだけ言葉遣いも気をつけてますし。
気をつけてますし。
気をつけ、でも怒るとやっぱりほら、反射が、なので、それはすいませんって感じで。
自分の好きなとこってどこなの？自分自身の好きなところ、それとかチャームポイントっていうか、これは売り、私自身の売りみたいな。
売りですか？なんですかね、うん、根に持たない。
根に。はい、じゃあ、ぼちぼち、それではですね、学園部、そんな、女性サブパーソナリティの新コーナーね、お送りしてまいる前に、忘れちゃいました、新コーナー。本日の1曲目つい、今日の時事ネタでございましたね、はい、なんで BGM が来ないのかなと思ったんだけど、はい、じゃあ一応さらっときましょうかね。教諭が、親の死は風流と発言。教諭が親の死は風流と発言。父亡くした生徒が、救済申し立てということがございましたりとか、FIFA。FIFA 来日、ヘリで大阪梅田を視察、22年 W 杯の招致へ、続きまして真澄死刑囚の毛髪 再鑑定を請求、カレー事件弁護団ということがございましたりとか、キムヒョンヒ元死刑囚、20日に来日、横田さん両親らと面会へということがございましたり、続きましてインドで急行列車衝突、60人死亡、100人怪我、テロの可能性排除できず、続きまして映画史塗り替える大発見、喜劇王チャップリンの出演作を100ドル、なんと9000円で購入したというふうなことですね。続きまして、そういうやつがだから懐かしい映像が出てきたってことですよね。続きまして筆談ホステスが先月末ハワイで女児出産、続きまして介護ロボット実用化へ PT、厚生労働省は経済産業省両省と、縦割りを超えて、実施するというふうなことですか。続きましてパウル君もびっくり、まだこの脱出ショー、三重県鳥羽水族館とか、うちの田舎の方なんですけどね、最後に蔵書を蔵書ですよね、ばらしてPDF に、自力で電子書籍派増えるといったところですけども、さあいかがでしょうか。これはまあ、何ですか、iPad とかそういう並びのね、はい、話題だというふうに思うんですけども、さあ、はい、気になったニュースソースということはどういうことになりましょうか。
介護ロボットですかね。やっぱり。
介護いきますか。
そりゃ、どんどん年を取っていく。
あなたまだそんなあれでもないのに。
なくても、うん、まあ、どうなんだろうみたいな。でもロボットって、まあ、人間も確かに 100% ではないですけど、うん、人間にもミスがあったらロボットなんてなんかとんでもないミスが起きそうじゃないですか、実際のところ、まあね、
でも今成功ですよやっぱり。
まあ成功ですけどね。でも
それは人間は、まあ、ロボットはあくまでもロボットですからね、
はい、
そこの興味ですか、
はい、そうですね。将来的にどこまでしっかりした介護ロボができるのか、
うん、何を期待しますか。
ほら、
まあ、期待してるの？してない？
してます。
してるんだ、
はい、
意味は違いない、
ね、人の手を結局借りずにロボットがやってくれればいいわけじゃないですか、うん、
はいはいはい、
人がやることある程度は、
はいはい、
って考えると、
うん、
もうどんどん人間に近い動きのできる介護ロボを、
うん、
まあ、話もできて、
うん、
まあ、本当お年寄りが一人でも生活できるような環境。
ということはじゃあもう工業用ロボットとかそういうねいろいろあるじゃないですか、はい、ロボットでもその宇宙ロケットに行って、はい、そのアームでどうしこうしたみたいなロボットとか、はい、そういうことさっき言ったみたいにあのアンドロイド的なロボットだとか、はい、だとするとあなたの期待とか希望とか、はい、夢見るものっていうのはイメージとしてはそういうアンドロイド的なものに期待する。
そうですね、はい、期待してます。
まあ、それも例えばまあねあなたの理想の彼氏みたいなアンドロイドができてで朝になると緑朝だよみたいなことでご飯できたよみたいなことで、
それ昔の好きだった人じゃないですか。
知らんがな。
あれ前田みどりさんですよね。
いや違う違う、あ、みどりじゃなくてゆかりか、ごめんなさい。うん、ゆかりね、前田っていう前田みどりってごめんねまた間違えちゃった。そうそうそうそう、そういうのが現れたりなんかするとそれはそれでも嬉しかったり、
まあそれはあくまでロボットだから別にいらないと思います。
ああ、そうなの。
それは人間がいいと思います。
それはそりゃそうでしょう、ね、リアルだね。あ、まあまあだけど介護とかだったらね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんにおじいちゃん朝ごはんできましたよみたいなこととかね、
自分が年を取った時に、うん、そのアンドロイドがいたらいいなっていう。
ああ、なるほどね。
はい、うん、あの自分の産んだ子供だったり、うん、家族煩わせたくないじゃないですか、やっぱり本人も多分みんなそうじゃないですか、ね、考え方としては。
そうなるともうどんどんとその例えば人間がやることがなくなってくるんで、仕事とかそういう部分がね、あの雇用がその喪失できないということで、どんどんまた経済的な部分で問題が起こってきたりすること多々あると思うんですけどね。
あ、でもロボットどう、でもその自分が年を取った、まね、30年とか、うん、だと思うんですけど、30年40年、
はい、
その頃にはもうちょっと良くなってるんじゃないですか経済。
どんなそういうのはほら例えばネバーエンディングストーリーじゃないけど、はい、どんな社会をイメージされますか、30年後40年後みたいな世界になると。まああなたも間違ってもね、もうその頃にはおばあちゃんまでいかなくても、まあおばさん世代にはなってるのは違いないと思うんですけど。
いや、もういやおばあちゃんですよね。
まあおばあちゃん手が届くぐらいになるのかな。
そうですね、
はい、
いや多分自分の中の頭の中では、うん、多分このままの状況の中の、うん、自分がおばあちゃんなんですよ。
あ、で理想像としてはどんな感じ、例えば、まあ、それこそ森光子さんみたいになってたいなとか、
あ、
うん、なんかこうそれこそね、実業家の嫁になって、もう左内輪でそれこそ主婦業に専念してみたいなとか。それとかもうキャリアオイルでバーッとこう走り回ったりとか。
いや、意外とスローライフでいけるんじゃないかな。
つかみどころこの女。さっきまでなんかすっげえアグレッシブでこうなって、女優としてこうなって見せるんだみたいな、なんかそんな勢いだと思ったら、いや意外とスローライフなんじゃないですか、ね、なんかこうスルッと抜けるなんかこうクラゲとかこんにゃくみたいな。この女も
いや、あのだからそういう意味では欲がないんですよ私。あ、実は欲、あの本当手相とかそういうの見てもらうと、本当欲がないよねって言われるんですよ。
本当千変万化で分からないですね。
そう、不思議ですね。
不思議ですね。
ある意味。不思議ちゃんではないけど。
B 型っぽいんだよね。どっちかというとね、大型なんだけどね。
もしかして B 型に変わってるかもしれない。
知らんが、そんな感じで変わるかも。
いや、でも生まれてから変わるって言うじゃないですか、血液型。
ああ、そうですか。聞いたことない。
うちの母は B 型なんですよ。だから本当に B 型かもしれないですよ、今。
いや、もう、
抜いたら。
かもしれないな。
血液検査したら。
ちょっとやっぱりちょっと。
いつの間にか B 型に変わってるかもしれない。
ああ、いいな。もうだから森下さんとよく会うんで。
あれ
彼女も B だから。
あ
れはもう生粋の B だから。
生粋ですか。
ネイティブ B だから。コア B だから。そうですか。
大型でも B 型っぽいんですよ、きっと。
まあ、それ、まあ、だからってどうってことはないですけどね。
まあ、あとはもう性格の問題ですもん。
あ、そっか。
はい。だからほら、私はあんまり気にしないですもん。
なるほどね。
だから確かにあの表面上では根に持たない、心では根に持つ人なんですけど、うん、表には出さないんでわからないじゃないですか、
うん、でもね私、まあ、その B 型を非難したりとか否定したりは一切ないんですけど、
はい、
ただ、まあ、苦手っていう部分で確かに B 型の方は苦手は違いないんですけど、
はい、
あの、あなたの唯一救いだと思えるのは、救いっちゃ大変失礼だけどあのそのやさぐれてるところが僕はやっぱり救いだと思うのね。
やさぐれてるところがですか。
うん、時折ほらちょっとやさぐれるじゃない。それいかにも僕は人間的な行為だと思うんで、それもなくても本当に全部何とでもしてくれとか、
あ、
別にあのいいんだよ、俺、私は私みたいに生きていくからみたいなことで、
はい、
ずっとこう自分の側を通すっていうんじゃなくて、
はい、
やっぱりちょっとそのやさぐれて見る感っていうのはどっかにこう人間としての良心が残されてるからあのやさぐれていくんじゃないかと思うのよ。だからつって B 型がそうじゃないっていうわけじゃないのよ、
はい。
うん、なんか時折ねすごくナーバスになってるようなさブログとか拝見してもすごく強気の時もあっていやこんなじゃダメだとかさもうギター夢中でやるんだとかであの人にこう追いつけ追い越していくんだみたいなことさっき言ってたと思ったらいや普通にスローライブじゃないみたいなとか例えばどうか知りませんけど、
はい、
なんかこうちょっとこうねそういうこうベクトルとしてこうダーンとこう振り幅があるっていうのが
かなりあると
思います。うんうん、B 型は振り幅ってないんですよ。
あ、そうなんですね。
触れたっきりだから。
ああ、行っちゃったっきりで戻ってこない。
お母さんそんなことないですか？
ああ、そう言われてみれば。
ああ、
そんなか、あ、そうかもしれない
ですね。まあ例えですけどね。はい。例えですけど、だからそれを非難してるわけでも否定するつもりもないんですけど、はい、それぞれのキャラクターですからね。
はい。
いやいや、まあだからそんなで、今、まあ、ロボット話からね、
はい、
とんでもない方向行きましたけど、まあそんな血液が全部入れ替わったというですね、まあ前田さんがですね、CM に続いて今日はどんなコンテンツにをご披露してくれますからね、CM に続いて、女性サブパーソナリティの新コーナーに移ってもらいたいと思いますけど、まずは慶応レコードの CM で、こちら。
春。夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
上がりにはもう少々時間がかかるようなので、
やってくれてんだ。それでも、
はい、お願いして書いていただいてるので。
書いていただいてる、
はい、いただいております。
すごい本格的じゃないですか。
はい、まだ学生さんなんですが、まあその辺は、
そういう意味ではね、確かに PV で、
はい、
私がそのラジオで一人で何かするっていうあれじゃなかったのに、
はい、
このラジオなんかで、
はい、
脚本というか、まあ、そういう演出だとかお芝居をやるということ自体が、
はい、
すごいなと思ってますみたいなことが熱いメッセージとして語られてましたけど、
は
い、
残しちゃったんですか。
お、残しちゃったんですがって後悔してるのかな、
はい、
もうでもね、それが実際にじゃあ、
はい、進行してます。編集してくれる方ももう見つかってるんですよ。
すごいじゃないですか。
あとはなんか脚本ができて、
はい、
役者ですよね、うん、何人、まあ、何人ぐらいっていうの
を、そこまでやる、
まあ、何人ぐらいっていうか、まだ出してもらってないんで、うん、まだ 細かいところまで出してもらってないんですが、まあ、その辺人数とかが出れば、うん、あの知り合いに声をかけてみたり、うん、まああのほらね、クロバさんなんかも、
はい、
とってもいい声なので、
あそうですか。
そうですね。
俺は頼もしいですね。
まあ知り合い、
ストーリーテリングとしてはどんな内容だったりするんでしょうね。
まあもちろん 女性が一応主人公で書いてくださってるんですが、
連続もの続きものミステリーサスペンス、
いやあの割といやそんな
エロ
いやなんでですか。ここでエロですか。
えマジでもらいたいです。
まあ、時間帯的にはいいかもしれないんですけど、いやないです。
ないんだ。
そこは今回そういった要望は出してないので、
あ
の
オーダーとして出してくださいよ。
今からですか。急にエロに走りますか。
だからそうまんべんなくエロに行けって言ってないでしょ。一部だからそういうのはリスナーの方にも楽しんでいただいたりするって
ことですか。
いやまあ個人的にも楽しみたいんですけど。
まあ声だけですからね。
あいえそうですね。
まあ、まあ、ありっちゃありですよね。
いいと思いますよ。ね、だってほら、やっぱり、ルパン三世を盛り上げてるのは、やっぱり、峰藤子ちゃんですから。藤子ちゃーんつって、ルパン、みたいなのがやっぱり良かったりするわけじゃないですか。
そうですか。
そこはやっぱり。
じゃあ、今日あたりも帰ったら、ちょっとメールで、ちょっと、エロありみたいな。
いい
ですね、でも、付き合うっていう設定には置いてないんですよ、一応。
あ、ね、
まあ、女の子が、まあ、そういう、助けてくれる人がいて、はいはいはい、みたいな。だから、自分がどんどん、なんか自立して。
ストーリーの中で盛り込まなくても、はい、キャラクターとしてそういう人が登場するっていうだけでも、もう十分エロにはなりますからね。
ああ、これからちょっと入れてもらう感じで。
いいじゃない
ですか。エロキャラを。
そうそうそう。
話がおかしくなるじゃない
ですか。ちょっとおきゃんなエロだと、黒場さんあたりぴったりだったし、よろちくビーみたいなのがちょっとこう壊れたらいいみたいな。そうするとまた彼女怒っちゃうんだけど、私のイメージどうしてるんだろう。やるじゃないか、あんた酔っ払った時、よろちくビーとかやってんじゃないかって。あら、ごめんなさい、みたいな。うーん。はいはいはい。
ですね。まあ、編集してくれる方は、こっちの方ではなく、
うん、
募集をかけたところ、北海道の方が。
おー、
はい。僕でよければっていう話でメールをいただきまして、
ちゃんとした、でもライターを志望してらっしゃる方とか、
あその方が編集、音響の編集、ね、声の編集をしてくれてるので、はい、別に文面が全部続いてなくても、うん、まあ、単発で声だけ取ってもそれをつなげて入れてくれたりとか、
まあ、効果音を入れたり、ここで演技されるわけじゃないの。
それオンエア
するっていうことね。
オンエアあくまで全員無理ですよ、集めるのは。
俺もなんか大上がりになっちゃうなと思って、それは。
それはさすがに無理なので、もうそこはお願いして。
ライブじゃなくてね。
ライブじゃなく、まあ、何回かに分けて、こちらで、毎月ですよね。月になっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、放送していこうという。
なるほど、そういうことか。
はい、スタイルを一応、はい。
要するに予想で大変な思いして、ここで落語しようと。
違いますよ。全然楽できないですよ。
でもここだったら回していくだけじゃない、それは。
まあ、ここは回すだけです。外で結構活動しなきゃいけないから。
だから外で大変な思いして、ここで楽をしようっていうことって言ったじゃない
ですか。そうです。だから他の皆さんよりは多分一番大変かと思います。私がやろうとしてることが。
なるほどね。
でも私パソコンそこまで使えないんで。
今の発言もだいぶやっぱり挑戦的な発言だけどね。
え？
いやいやいや。
ああ、
まあ大丈夫、大丈夫、大丈夫。
若干そうなりますか。
い
や、
あ、すいません、どうもあれです。どうもあれです。
そうなっちゃいますか。
そうです
ね。いや、本当に私、パソコン、ネットオークションとか、ブログとかしかやったことない人間が、急にパソコンに MP3 ダウンロードしてとか言われたら、うん、え？何？何？っていうところからスタートなんですよ。その状況なのに、そこからプロデュース、私がもう、このラジオドラマのプロデューサーってことでも動いてるので。
なるほど、なるほど。
それはもう、やったことないこと全部やったことないです。
私のその苦労を押して測れよと。
いや、測らなくていい。
どんだけ大変だと思ってるこのさま小僧みたいな。口には出して言わんけど。そういうことですよね。
違いますよ。
違いますか？
それはもう、まあ、やれるときに、まあ、チャンスって言えばチャンスですからね。
と思いますけどね。
だから、ちょっと頑張ってみようかな。
それ作品でしょ？
そうです。
だいたいそれを作ろうと思うっていうこと自体がまず動機づけとしてないと思うし、
はい、
で出来上がったものをその表現する発表する機会ってもなかなかないと思うんだから、は
い、ですよね。ネットですごいんですよ今。
だとしたらね、
当たり前に聞けちゃう世界なんですけど、何話ぐらいになりそうですか。まあ、一応5、6話ぐらいで検討してるんですけど、
それも30分とかじゃないでしょうね。
え、いやだから1話、まあ、15分ぐらいじゃないですか。
あ、まあできたらね、そのお願いしたいですね、まあ、私もやることないんです
よ。もうフルでやっちゃいます、1時間だから。
あ、まあまあできたらね。でラジオドラマなんてそんなもんですよ。
だからまあ
昔からたくさんありますけども、
15分の、まあ、第6、まあ、5、6話ぐらいだとまあちょうどよく終われるんじゃないかなみたいな感じでお願いしてます。なるほどね。
そうですか。でもどうなんですか、やっぱりやってて楽しいなとか、こう作ってて、充実してるっていう感じはあったりなんかするんでしょうか。
まだこれからだと思います。脚本が出来上がってきたら、うん、本当うかうかしてられないと思います。今度配役を決めなきゃいけないので、実際にほら、うん、知ってる人だったら声を まあ、ある程度聞いたりとかはして、うん、あの、芝居歴ある人しかもちろん使わないですけど、まあ、その辺のキャラクターのイメージだったり、っていうのを自分で考えて、その人にオファーかけなきゃいけないわけですよね。
はいはいはい、
で、まあ、まあ、こうこうこういう理由で、まあ、ギャラは出ないけど、うん、ちょっとやってくれるかなっていうオファーをしなきゃいけないので、
ね、
まあ、大変
いろんな部分で大変ですわね。
はい。
うん、でもそれはシリーズ化されて、例えば1話聞いて、高視聴率、高聴取率を得て、第2話、第3話みたいなことになって、話題になっていったら嬉しいやね。
そうですね。
うん。
いければ
どんどん、いければ、行きたいなと。まあ、それがどんどんシリーズ化されちゃったりなんかしてね。
まあ、今回はまあ、今、その、まあ、5、6話で、まあ、完結しますけど、う
ん、
まあ、
ってことはもう、そういうのはシナリオの、その、ある程度、その、青写真みたいなものができてるわけね。
まあ、大まかなのは、まあ、この間、ちらっと送ってくれたんで、まあ、
送ってくれたってことは、あなたからそういうなんかイメージみたいなのとか、そういう素材を向こうに投げて、でそれで まとめてもらって帰ってきてっていうことではないの。
素材、まあ、こんな
ほとんど作家さんのストーリー。
主に、まあ、作家さんにお任せ、うん、
お任せしてる、
まあ、彼女自体もそこまで多分やってないので。
女の子なんだ、作家さんは。
女の子です。
なるほど。まあ、その方がいいやね。
まあ、ね、そんなに、まあ、もともとあの、監督、映画監督。
はい。
とかの志望の子で、まあ、実際、まあ、監督って言えば全部やらなきゃいけないですか。で、まあ、本格なんて当たり前だし、まあ、そういう意味で、まあ、経験も、まあ、夏休みもすぐ近くて結構忙しくなるらしいんですけど、まあ、その前になんとか無理を言って、ちょっとお願いしてる状況で、まあ、そこまで、まあ、絶対こうしてくださいっていうのもなく、まあ、大まかに、まあ、彼女の中のイメージが多少あって、うん、まあ、そこから、いや、膨らましてくれれば。
なるほど。
まあ、一応、あの、インファームさんは使ってほしいっていう話はしたんですけど。
ああ、なるほど、ね。
あの、
それはもうサービス。
名前的に。
ええ、もうそれはもうサービス精神もね、行き届いてますし、また、なんていうか、臨場感があっていいんじゃないですか。
それと、あの、居酒屋風な感じのところに、まあ、来て、まあ、そういう出会いがあってっていう、まあ、話、まあ、そこはそういう感じでちょっとできますかみたいな感じではお話はしてます。
なるほどね。
はい。
いや、こう、別に今話してて思い、出しただけのことで、まあ、多少ちょっと自慢話になっちゃうんですけど、はい、私のほらデビュー曲の別れた女房が店に来た日ってあるじゃないですか、
はい、
あれだって1週間にわたって帯でラジオドラマになったんですよ。
え
LF で日本放送で、それはあの高田文夫先生の番組で、
はい、
あのラジオビバリーヒルズっていうの中で、
はい、
要するに上田さんが出てきて、
はい、
でそれがクラブっていうかあのそういう、まあ、なんていうの、バーのスナックの
そうですよ、ね、
マスターなんですよ、はい、それでその別れた女房が清水美智子さんで、それでお客さんが松村さんで、松村邦弘さんで、いろんなものまねしながら、なんていうの、そういう、いろんなものまねしながらお客さんとしてこう来て、はい、それでそのグラ、なんかそのグラス取ってとか言って、あのボトル取ってって、それ落っことしちゃって、で上田さんがあの腰打っちゃって、具合悪くしちゃって、で稼ぎにならなくて、それでまた離婚しちゃって、でそれ離婚請求して取りに来て、で、どんどんどんどんどんどんどん、慰謝料の振り込みみたいな、そんなドラマになったんですよ。
まあ、主題歌はできれば歌いたいなとは思ってますけど。
あ、お嬢がね。
はい。
間違っても俺の別れは使わないよね、それはね。
いや、別れてない。誰も別れてない。誰も別れてない。
ああ、そうか。
まあ恋愛的には、あんまり、はい、そこまであの恋愛しないでっていうことは一応、今回の作品としては、うん、まあ、そっちじゃなく、
うん、
もうちょっとなんか、その、自立するしていく彼女の姿を、うん、まあ、描きたいっていうのは。
うん。いや、だからね、今ね、
はい、
何を申し上げたかったかというと、
はい、
自分もそうやって今のあなたのお話聞いて楽しそうに話して見えたりとか、
はい、
目キラキラしながらね、
はい、
あの、こう、お話ししてるのを聞いてると、
はい、
あ、そういう、言われてみれば、俺もそんなことがあったなと思って、
はい、
自分に置き換えて思い返したときに、
はい、
やっぱり自分もドキドキして聞いてたんですよ。私はほらそこのあれには参加してなかったんで、
はい、
ストーリーがどうなってるか分かんないから余計こうハラハラドキドキしますわね。
はい。
それでだからビジュアルが入ってないだけにラジオドラマって余計こうドキドキするんですよね。
は
い、
ああ。
こう想像がすごくこう膨らむの で、
ね、はい、
どんな展開になるんだろうとか、
はい、
それでこう上田さんがその、フリムシの上田さんがね、そのボトル取ってる缶だとか、
はい、
そうやってこう、台をどっから持ってきたんだろうかとか、
はい、
でテーブルにこう、ね、片肘ついて飲んでる、まあ、高田先生なんかも出てたから、
はい、
でどんな風にしてこうやってんのかなみたいなことはドラマながらに想像するわけじゃないですか。
はい、
それがこうハラハラドキドキしたりとか楽しかったりとかした部分があるんで、 お嬢も今話聞いててね、
はい、
あそれはもうやっぱりもともと好きでやっておいてなわけだから、
はい、
まあ楽しんだ大変な部分は確かにあるんですよ。
そうですね、
これはもう私らにはその計り知らないものがあるんでしょうけど、
はいはい、
きっと楽しいんだろうなと思ったりする ところと、
はい、
やっぱ聞かせてもらってもきっとなんか楽しいものができるのかなと。
はい、もうそこは頑張ります
ね。
一応プロデューサーなんで。
わあ、力強いですね。ちょっとこうやさぐれ感も出していただきの。
そうですね。
ね、ちょっとこう B 型のちょっとこう振り切った感も出していただいて、ないいんじゃないですか。逆にこう振り切った感のこうお母さんとか出て。お母さんもこうなんか。
声はどうしてもこっちで。さすがに近場の人じゃないとちょっときついですね。
お母さん使えない。
お母さん北海道なんて使えない。
ああ、そういう意味か。でもなんかお母さんもそういう、あなたがほらそういうね、声優さんの素養があるっていう部分で言うと、お母さんにもそういうものが終わりだったりしたりしないの？
いや、全然ないです。普通ですもん。
あ、そうなの？
家族全員普通ですよ。親戚もむしろ普通ですよ。
バラバラなの？
いや、一人だけおかしいだけです。一人だけ逆に振り切っちゃってる。
レッドゾーン踏み込んじゃった。
そうです、振り込む。私だけです。
お母さんザーッと走りすぎちゃってる。
もう一人だけ行っちゃった感じなんで。
行っちゃった感じでね。
はい、
お父さんってどんな方なの？
いや、全然、もう、昔ながらの頭固い頑固親父でしたよ。
本当、磯野波平さんみたいな感じ。
そうですね。
あー、
なるほど、ね。こんな感じですね。まあ一本じゃない。毛はふさふさしてます。
それは別に通ってませんけども。あ、さあ、まあマジな話、今後ではどんな展開になっていきましょうね。もうぼちぼち来月の放送から、あ、その前に伺っておかなきゃいけないんですけど、今日たまたまほら、はい、お嬢の都合っていうかね、スケジュールが合わなかったん で、
はい、そうですね、
このところはまあ7時から8時の、はい、夜のライブ的な放送を一旦まあレギュラー放送の4時枠に戻して今日はお送りしてるわけなんですけども、
はい、
8月からはじゃあもう7月
は7時8時半
で、
はい、
OK という形で、
はい、
あ、これはでも逆に楽しみですね、そういう部分で言うと。
もうだから逆に今度そのドラマの方、本来であれば私、まあ、まあちょっと遅れてるっちゃ遅れてるんですけど、まあ8月ぐらいから第1回行ければいいかなっていうのが本来あったんですが、でも結局まだちょっと台本ができてなくて、キャストも拾ってないし、向こうにしかも出さなきゃいけないわけじゃないですか、お願いして。その作業がある関係でちょっと厳しいですよね。
いや、でも例えばの話、それはもう始まっちゃったとしても、
はい、
皆さんにそういう形で聞いていただいて、現場で聞いていただければさ、余計あなたもほらリアクションがつかめるっていうか、その方たちの印象をね、ダイレクトにあれできるわけだから、ライブでお客さんに聞いていただければいいじゃん。これ私が作ったラジオドラマなんですけど聞いてくださいみたいなことで、でここで聞いていただいて、その感想を皆さんに お聞かせ願ったりとかすればいいじゃん。その方がかえって盛り上がったりするんじゃないの。
まあその間シーンですけどね。
その間シーンだけど、もう集中しろ、逆に聞いてもらえってわけだし、
あ、
ね、そこなんかちょっとこうあなたがこうなんかそこで、ちょっとね、ちょっとこうなんか踊りを舞うとか。
竜宮城ですか。竜宮城。
竜宮城じゃないけども
高
いです。いや、ベリーダンスでもいいですよ。ね、まあまあそれは冗談としても、そういうのでこう見てもらったりする、聞いてもらったりするのもかえって良かったりするんじゃないですか。
まあ、もう録音すると全撮りなんで、
うん、
分けては撮れないと思うんで、
はいはいはい、
まあ、1日全撮りしちゃう感じなので、
うん、
まあ、変更はできない
うん
ですけど。
なるほどね。まあまあ、だからそういうふうな形でどんどんお送りしていくという部分では8月からそんなのこともこう、
まあ、1月からできればいい
んだけど、
ちょっと厳しいかな、この流れだと、
うん、だから僕が今言ったのは、
はい、
その楽しみだなっていうのは、そのドラマの件も楽しみには違いないんですけど、
はい、
これで全部出揃ったわけですよ、
はあ、
キャラクターの方たちが7時から8時半までの、
はい、
時間枠で参加していただけるという形で同意を得られたので、
はい、
まあ、あと小藤さんはまあ、ね、唯一主婦の方なんで、
はい、
時間的にどうなるかは分かりませんし、
はい、
まあ、その分小藤さんこの前ご自身の、ね、弟分の、
はい、
佐藤陽介君という形で連れていただいているんで、
はい、
まあ、佐藤君がそこの辺を補っていただけるのかどうなのか、
はい、
まあ、小藤さんとご一緒にやられるのかちょっと分かりませんけども、
はい、
いずれにしてももう第1週クローバーさん、第2週坂本さん、第3週お嬢、
はい、
第4週が森下さん、
はい、
第5週が琴さん佐藤陽介さんという形で、
はい、
これでローテーションでその枠でやっていけるんで、
はい、
だそれぞれのほらキャラクターが出たお客様との一体感を持ったライブ放送みたいなことでできるんであれば、
はい、
お嬢のほらインタビューの仕方が例えばどんなのかなとかね。
あ、そうですね、まだね、ないです
か。すごくドラマチックなのかね。お客さん どう思いますかこの放送ですけど、みたいなね。何笑ってんの。なんか青春ものっぽかったりとか。でもちょっとこう、なんかメロドラマっぽかったりとか。
ちょっと想像できないです。
そこはナチュラルで。
ナチュラルだと思いますよ、割と。
いいんじゃない、ちょっとこうそういう、こうなんか劇場チックなものもあっても。
それ、クロバさん担当じゃないですか。どちらかというと。
そうなの？
いや、それもクロバさんでしょ。もう勢いで。どうですかみたいな。劇ですかみたいな。
猪木じゃねえんだよ。女猪木じゃねえんだよ。でもな、お芝居ってよくあるじゃない。そういう声優の世界はどうかわかりませんけど、
はい、
こういうほら、小屋とか行くとアンダーグラウンドとかでもね、
はあ、
あの、渋谷のジャンジャンとか昔そうでしたし、今でもほら、キャッツとかそうなんじゃないですか。芝居、こう要するにライブだと、
はい、
お客さんのところに飛び込んでてどうするとか、一緒に手を持ってこうなんか踊り出すとか、なんか手拍子とかこうクラッピングね。それとかストンピングなんかしながら一緒にやるみたいなことだとさ、
はい、
お嬢なんかはまあ女優さんなわけだから、そういうこともあるのかなと思って。
ああ、まだないですね。
ちょっと終わってからお話させてもらっていいですか。
あれいや、ないですね。私は自分が意外とされたら嫌だなと思うこと、それできないですよ。
そういうことじゃなくて、あなたのじゃ女優的な素養っていうのはどういう形で生かそうと思ってんだろうね、そこは。それやってみないと分かんないか。
そうです。実際その、そうなったら多分動けるんだと思いますけど、
どね、
なんか口では多分説明できないです。
ああ、なるほどね。っていうかほら、やっぱりある程度、クロバさんもそう言ってたのよ。不安視してたの。お客さん交えてやるっていうのはどうなんだろうって言ったんだけど、ね、意外とやってみて楽しいって言ってくれたし、で、なんかこう、その分エキサイティングの部分もあるし、
はい、
ちょっとこうサプライズっていうか、うん、ハプニングみたいなのがあったりとか、
そうですね、ありますね。
うん。それがこのドキュメントですごく楽しかったんでって言ってくださったんで、うん、だから女優さんみたいなタイプの方は、余計そういうライブ感を楽しんでもらえるんじゃないかなと思ったりしてんだけど。うん。それだけに、だから自分のほら、お友達の方も呼んでいただいたりとか。
ああ、そうですね。
お食事しながら楽しんでてさ、またなんかゆかりあんなこと言ってるとかさ、今日ゆかりちょっとドライブしてんなとかね。ちょっと乗ってるなとか、あ、また今日だからやさぐれ、ちょっとやさぐれモード入ってるわとかね。
いや、やさぐれてるの知ってる人少ないです
よ。あ、そうなんだ。
あんまやさぐれないですもん、
あの人前では。ブログに書いちゃって。
ブログを読んでる人は、まあ、こいつ、まあ、こうなんだろうな、みたいな、結構、気分嫌だね、みたいな、とは思ってると思いますけど、実際話すと、そんなことはないので、
うん、
あれはあくまで文面の中だけですよ。
うん、いや、あるな。あるな、そこは。
ありますか。
まあまあ、別にそれをね、あえてここで争おうとは思ってませんけど、いやいや、だから、そういった部分の、なんかこう、女優さんってほら、仕事は仕事としてあるけど、
はい、
そういうこう、気持ちの変化って、自由だからこそ女優さんじゃないかなって部分あると思うんですよ、僕は。
あ、
何を言いたいかというと、
はい、
そういうこう、すごくもう、なんか、コアな部分が、精神的に強いと思ったりとか、
はい、
すごくその、まあ、例えばで言うと私なんかもう大好きだった大原玲子さんっていう女優さんいるんだけど、
はいはい、
彼女なんかもどっちかっていうと本当にこう女優さんでもう本当女の人みたいな、もう本当に一人の女性としてこう色っぽくて艶っぽくてって感じでね、
はい、
だけどその一面繊細な感じなんだけどものすごく男っぽかったりとか、なんか頑固だったりとか、
はい、
そういう部分は持ち合わせてて、そのわらべ道場のようであり、
はい、
またすっごくそのセクシュアルなマリリンモンローみたいなね、そういうこう女性フェロモンを振りまくちょっと今ネタに出ちゃいましたけどそういうのを両方持ち合わせてるのが僕は優れた女優さんとか男優さんにしてもそうだと思う。やっぱり色気という部分とか両方持ち合わせてる。だそういうんであれば、あなたのそのさっき言ったほら、僕が散々言ってる、
はい、
そのやさぐれ感みたいなものっていうのは、持っててもらいたいなと思うし、それがいい要素じゃないかなっていうふうに僕は思ってんだけどな。伸びていく要素だとも思うし。
まあ、本人そんなに気づいてないと思いますよ、多分。
ね。
すべてが素だと思うんで。
うん。だからその素がどういう形で出るか、これから楽しみだね、その放送の中で。
そうですね。
ね。
人とあれですもんね、
弾けちゃうのか、またこうなんかこうどんどん内へ内へ入っていくのか。弾けるときは結構ガーン行きそうな感じするし、
逆にもう飲みながら
俺に絡まないでくれよ。
飲みながら放送しちゃったらもう
そこの3番ちょっと怖いみたいな。私の酒飲めねえのかみたいな。そうなっちゃってちょっと私ももうどうしていいのか。
意外といけるかも、ね、飲みながら。
いやもうそれもそういうのも
ガンガン、
若干1名だけ十分なんでそれも。
え、一名いるんですか。
過去にそういう方はちょっとおいでだったんで。
ああ。
もうまた一人二人増えちゃうと俺もちょっとマスターも困っちゃうだろうと思うし。
あのテンション的にも上がるぐらいで、はいはい、そんな
あぜひその辺でお願いしたいと思います。
あの言葉がいっぱい出てくるだけですよ、はい、飲むと。
そうですか。荒くなったりとかなんかそういうのないですか？大丈夫ですか？
荒くはならないと思いますけど、
はい、はい、その辺一つよろしくお願いしたいと思いますけど。さあじゃあもう本当に、はい、それこそまとめになりますけど、
はい、
自分の告知だとかそういうのも含めて今後どうしていきましょう。まあ、相対に今もう大体お話しちゃったんだと思いますけども。
そうですね、
はい、
実は今ちょっと音楽事務所の方から、
うん、オファー
をいただいてて。
すごいじゃない、そういう話先に言っとこうよ。明るい話で。
いや明るいかどうかはまだ、私今は一応アクターの方メインで今までやってきたのが逆転しちゃうわけですよ。
いいじゃない。
歌の方、まあ、音楽事務所なので。
だから話聞きだけど、それで音楽でガー言っといて、でまた自分がやりたかった女優に戻ってきて、その線で行けばいいんじゃないですか。
まあ、
行けるんだったらさ、どんどん行けばいいのよ。
まあ、行こうかなっていうところで。
具体的にどの、まあ、どんな感じで。
え、
ABEX 系でどうのとか。
大手じゃない。
アイドル系で、アイドル系でどう
のとか。あ、まだ全然その辺が全く契約してないので、あの、金曜日はね、あの、返事しなきゃいけないんですよ。うん、返事を。
あ、そうなんだ。
あの、どうしますかってことで事務所を。
でも、ね、演歌系とかいろいろ様々あるじゃないですか。なんか藤純子のヒボタンゴリュンバクトみたいなとか、
その辺とかの話も、まあ、
全然食いつきもしないし、
食いつかないですよ、演歌じゃないです
か。分からないもんな。あ、やっぱりそうということは、あの冒頭のああいうポップな感じ、いずれにしても、
まあ、ポップな感じなのか、はたまたもうちょっとなんかアニメ的なものなのか、まあ、そこは事務所とのやり合いだったり、
いいんじゃないですか。だってお歌も嫌いじゃないわけだし、
歌は好きなんで、
ねえ、
まあ、今後のか、あの自分の活動がまあどうなっていくのかなみたいなのもありき、まあ、本当秋ぐらいに舞台をやりたかったんで、
なるほどね、
まあ、どうしようかなみたいなのもありつつ、まあ、ちょっと事務所の方と最終的な話をした上で、はい、まあ、契約するかしないか。
なるほど。ということは今ライブでいつ1回何時からどこそこ何がありますからとか、
はい、
CD の発売がいつ1回になりますかっていうふうなプロモーション情報っていうことは今すぐはないわけですね。
あ、今は何もないです。
そうですか、
はい、
分かりました。じゃあまあとりあえず当面ね、学園だけは一つ今の中で、まあ、事務所関係でどうなのか分かりませんけど、とりあえずまあそういう部分だけはしっかり押さえていただいて、
はい、
今後とも
はい
よろしくお願いしますよ、
はい、
私はとやかく言ったってことのこれそういうことじゃなくて、それはさんまがこんなこと言ってたからさ、はい、もう超ムカつくんで、もう来月から学園行かないとかそういうことないように一つ。
いや、これからですよ、ラジオドラマは。
おー、頼もしい。それがもう一発出ただけで、リスナーの皆さんには心強いじゃないですか。今、リスナーの皆さん、ひょっとしても、さんま、何喋ってるの、お前、せっかく前田ゆかりお前、こんだけ頑張ってやるとか盛り上がってるのよ。お前のせいで、お前、全然前田ゆかり引いちゃってんじゃないか、みたいなことがあったらね、マイナスの要素には違いないんで、
はい、
まあ、心配してたリスナーの皆さん、どうぞ、あの、今の力強いお言葉でですね、はい、安心して、今後のまた、学芸風で、
はい、
まあ、頑張っていただけるね、はい、前田ゆかりさんにご注目とご期待いただければなというふうに思いますよ。はい、そんなことでよかったですか、じゃあ。
はい、大丈夫です。
ね、はい、わかりました。それではですね、また本当に改めて8月のですね、前田ゆかりさんのコンテンツの方を大いにお楽しみになっていただければと思いますし、また、まあ、いいんだよね、リクエストだとか、こういうのをやってくれないかとか、こんなの提案とか、そういうのはまたリクエストがあるの、ある分には、
はい、
一切耳にしないとか、ちょっとそんな送ってくんなみたいなことじゃなくてもいいですよね。
あ、大丈夫です。
それはね。
はい。
はい。まあ、じゃあそんなことでね、こんな、そんな形でどんな風な、これからですね、前田ゆかりさんのパフォーマンスを見せていただけるのかね、リスナーの皆さんもお楽しみになっていただければというふうなことで、それでは CM 続いても、お時間いっぱいという形でエンディングにさせていきましょうか。
おお、兄さん。さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
マイ。
東映、自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。あなたの街。
険何でも相談東映自動車。
どうもサンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大
どうぞよろしく。
本当かね。
大丈夫。本当ですよ。
そうですか。
はい。
嫌だったらいいんですけど。
はい。
楽しんでくれてますか。
楽しんでいますよ。大丈夫ですよ。
ああ、だったらいいんですけど。
はい。
もう本当にやっぱりこう私なんかチキンハートなんで、なんかこう親父のなんていうのそういうこう小銃刀みたいなあれを聞かされに来たのかなと思ったりとか。それとか私の本当のなんかあいつは。スピリッツとかマインドは分かってねえあのサンマ野郎とか思ってたりしねえのかなと思うとなんか本当に今日夜寝られないみたいな思いが。
いやその辺が大丈夫なんですよ。だから
あ
の根に持たない
実は多少あるんじゃん。
いいえないですけど、はい、もうだからそういうことがあっても、うん、さらっとスルーできちゃうっていう。
なるほどね。私なんかもう A 型ですからいつまでもグズグズグズ煮え切らないでいたい方なんで、ね、むしろその状況が安堵できるみたいなところがあるんまあそれは置いといて、はい、楽しんでいただいたようでしたら何よりですけども、はい、じゃあまあそういった部分で本当に、8月からまた改めて、
はい
7時から8時半ということで、
はい
まあ、じゃあよかったらさっきの越後人さんじゃないですけども、
はい、
ちょっと今後の前田ゆかりからリスナーの皆さんに改めて
ですか、
頑張ってまいりますんでみたいな。ちょっと、はい、だってあれでしょ PV でも納得いかなかった部分あるんでしょ。
いや納得いかなかったっていうか、うん、映像映りもそんなに良くないです実際生に見に来てください。私を
力強いね。いいねそれいいじゃない、
はい、生で見た方が全然いいです。
おいいその感じ好きだな。いいなそれいいですよそれが僕は素のあなたが一番いいとこだと思うよ。その感じ。
あ、そうですか。
あ、その思い切り感。
あーもう
あー弾け感っていうかね。いい意味でいいと思いますよ。もう来、はいと。
え、
前田ゆかりを見に来いと。
そうです、あの生で
来てよと。
はい、生で
それが私の一番いい女を、はい、
あのリアル、ね、リアル体感してください。
いいなんかもうすごくたくましくそれ好きはい、まあそんなことなんでね、
はい
どうぞリスナーの皆さんねぜひあの夜また7時台ってことになるとね、
はい、
お出かけになりやすい時間だと思いますし、
そうですね、はい、
これからちょっとまあ夕涼みがてらね、
はい
インファームさんで、冷たい生ビールと、
はい
ね冷たいワインね、美味しいお料理をいただきながら楽屋の生放送を聞いていただければ大変ありがたいなというふうに思いますし、またいろんな形でご参加いただければまたこうね、
はい、
前田さんとそういうお芝居絡みを
そうですトーク絡んでいただいてい
いじゃないですか、
はい
ねはい、でまずそこにまた一つこう二つ恋の花がまた
何が起こるか分からないですよう
まいね。どうもそこら辺はなんかいい感じでちょっとこうねちょっとエロチシズム的なこうそういう大人のこうフェロモンも出しつつい けるじゃん。
いや、いけますよ
もっとサンマ早く気づけよとサンママン何考えてんだと私はどこを見てんだみたいなねそうか、そうなのかな。いやもう前半からその感じで来てもらったらもう何も言うことなかったんですけど。
そうですよね。
だからやっぱ後半エンジンかかってくる感じなのかな。
あ、そうだと思います。そうだいぶ回転し始めてる。今から回転し始めてる。
そうなんだ、ね、
これからですね。
だとしたらもうこれちょっと夕涼みモードになってきて、夜のまたちょっと前田ゆかりを見ていただくと、
そうですね。
いい感じでね、もう最初からちょっとアクセルちょっと踏み込んだ感じで入ってこれるかもしれないんで、
いっぱい飲んどいて、いいかもしれないね。1ヶ月いたらもう最高かもしれない。あ、
それ皆さんどう楽しみに お出かけになっていただければというふうに思いますよ。はい、はい、そんなこんなでですね、来週の放送7月27日火曜日の放送はまたまたですね、午後7時から8時半の時間のみスライド実験放送パート4という形ですね、第4週目森下明美さんとともにお送りさせていただきまして、そしていよいよ来月8月からはですね、インファームマスターさんのご理解をいただきまして、本格的に午後7時から8時半をですね、レギュラー放送枠と新規設定させていただきまして、お客様を交えてのライブ放送形式にて楽しく愉快にお送りさせていただきたいと思いますね。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞこれまで以上に学F のホームページ http://学大-fm.com/宛てご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。それではですね、そんなこんなで、時間的にお開きになりますけど、前田さん的には、
はい、
まあじゃあ本当に楽しみだね。
はい、
来月、まあ、ドラマありのちょっとまた私を未定的な
未定的な
ね、
はい、
こうちょっとこう大人の前田ゆかりを見ていただく怪しい目つきが怪しい俺にその目つきは怪しいよ。それをちょっと来たリスナーにしてあげて、その目つきを。
そうですね、
もう今のは素敵だよね。はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
さあそれではそんなこんなでですね、そのフェロモンいっぱいの最後のまとめで、学大 F ではまた来週的なそこまででなくてもいいか、俺何一人で盛り上がってるの。はい、それでは締めてもらいますけどよろしいでしょうか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 F ではまた
来週、
お世話にどうもありがとう。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。